皆さんこんにちは、古山義明です。今回のテーマですけれども、融資格付け対策その1、営業利益はこうして増やしなさいということなんですね。前回ですね、銀行の融資格付けを知ってますかということで、銀行は皆さんの会社を財務の、指標によって格付け評価してますよというふうなことを申し上げました。その中でもですね、特に銀行がどこを見るのかということですね。で、その2つが営業利益と自己資本比率であると、そういうふうにこう申し上げたと思うんですけども、その1つですね、営業利益、この営業利益を高くするということをすればいいということなんですが、いやいや、それは営業利益を高くするっても、それはそう収益性がなかなか上がりませんがなと、こうよく言われるんですけれども、それがですね、その決算書の中だけでも、営業利益を増やすということがこれできるんですね。で、この皆さんの、画面上にある図をですね、こう見ていただきたいんですけれども、そこに、損益計算書を図にしたものがありますね。で、売上高が一番左にあってですね、その右隣、原価と売上総利益があります。で、さらにその右隣の黄色で表示されている、赤の線でですね、囲われているとこですね、丸1、販売費および一般管理費、その下が営業利益ですね。ここの仕組みは皆さん分かると思うんですね。売上高から原価を引いて粗利が出てですね、で、粗利からこの販管費引いたらこう営業利益、ここぐらいはそら分かってますぜということなんですけども、じゃあこの販売費および一般管理費、この中にですね、例えばその特別損失、さらにその2つ右隣に丸3で特別損失っていうふうにありますけども、そちらに回せる経費はないのかということですね。ほっといたらですね、税理士先生、お願いしている会計事務所とかですね、何でもかんでもこの販管費にこう入れてしまうと、そういう癖がある方が結構多いんですね。というのはですね、特別損失がどうであろうが、結局一番右のところに来る法人税は同じじゃないかと。税理士事務所にとったらですね、法人税を計算することが仕事であって、販管費がどうだろうと特別損失がどうだろうとあまり関係ないことなんですね。それだったら面倒くさい処理をするよりも全部販管費に全部突っ込んじゃえということで、販売費および一般管理費というところに必要のないものが含まれてしまっている、そういう決算書をですね、もう1年のうちに何回見るかということなんですね。で、そこの四角の中でですね、括弧書きに書いてます。特別損失丸3に回せる経費はないのかということですが、例えばこう役員退職金、専務であるとか取締役であるとか、あるいは社長であるとか、退職金が発生しましたと、これをですね、そのまま販管費にこうボーンと入れてしまったらですね、これ営業利益、これもう完全になくなってしまうと、マイナスになってしまうということも出てくるわけなんですね。それはですね、そんな滅多に出るものではないですから、特別損失で計上できるわけですね。で、さらに特別償却って書いてます。これはですね、通常の原価償却とは別に上乗せで償却できたと、ある程度のその税務の制度を使って、即時償却であるとか、いろんな制度があるわけですけれども、通常の原価償却よりも多く上乗せでしたと、その上乗せでした分は特別損失に回せます。なので販管費で上げる必要ないんですね。で、あるいはですね、災害、大雨が降ったとかですね、竜巻が来たとかですね、台風だとかね、いろいろこうあってですね、工場のあそこの壁が剥がれたとか、なんやかんやこうありますね。で、そういうものですね、それはもう災害によるものというのは特別損失ということで計上できます。言ってしまえばですね、もう災害を機に、ここもあっちもこうやり直してしまえということで、やり直し、それを特別損失で突っ込んでしまうということだってこれできるわけですね。で、何かの裁判、最近いろいろ裁判あるんですけども、裁判の弁護士費用、あるいは、移転したとか、そう引っ越しであるとか、何か特別な行事があったとかですね、そういったことの費用っていうのは全部その例年こう通常の営業の中で出るものではありませんから、特別損失として計上して OK なんですね。一つはその販管費の中に含まれている、販管費に入れなくてもいいものを特別損失に回すということですね。そうすれば販管費が縮むわけですから、営業利益がその分膨らむということですね。で、その分特別損失が増えて税引き前利益は変わらないということですね。 でもう一つの方法は、丸2というところの営業外損益ですけど、まあ、ここちょっと小さいですけれども、営業外費用とか営業外収益とかこう出てきますけども、その中の営業外収益、まあ多くは家賃であるとかそういうあの雑収入なんですけども、そういうものをこう売上高に回せばいいじゃないかということですね。売上高で、まあ、その他売上高ということでこう売上高に入れてしまうと、そしたら売上が増えて販管費はそのままだったら営業利益はこれ増えてくるということですよね。まあ、そのようにしてですね、営業利益っていうのは別にその収益性を高めるどうこうと言わなくても、銀行が評価するのは決算書上の営業利益であるということですね。ということは、決算書の中身をですね、いろいろコントロールしていかなければいけないわけですけれども、この、決算書の営業利益をコントロールするっていうことは、これは経営者にしかできない財務の仕掛けなんですね。これほっといたらね、あの税理士事務所の方はね、そんな全然気を使ってやってくれません。というのは結局その銀行交渉対策ですから、ここで営業利益を増やそうというのは銀行交渉対策ですから、税理士事務所の方が銀行交渉対策のこと全然あのご存じないですし、それをやろうというつもりはありませんので、この営業利益を増やすということは、経営者のみがこうできることだというふうに考えていただいて取り組んでください。今年も1年ですね、私の音声コラムをお聞きいただきましてどうもありがとうございました。これから迎える新年ですね、2016年もどうぞよろしくお願いいたします。古山義明でした。